ワインの輪、
ワインの輪。この番組はワインが大好きな幼馴染の二人が毎回ワインを飲みながらワインにまつわる話や雑談をお送りする番組です。満月と新月の日、たまにハーフムーンの日に配信しております。まあ要するにワイン好きの二人がワインを飲みながらお話をするだけっていう番組です。ワインのしんちゃんです。
よしきです。
いやーよしくん、
はい、
今日はあれですね、
いよいよまた来ましたね。
あれ、
え
こんな声やったっけな、
あれこんな声ちゃいましたっけ、
なんかちょっとずぶといぞちょっと喉がよりこもってる感じがするぞ。なんか
そうね、ちょっと風邪ひいたんかな黄砂がひどくって花粉も。
この声は完全なるたぎりじゃないですか。
たぎりです。
いやね、今日ねよしきくんねちょっと体調不良で、
はい、
お休みなんですよ。
いや最近多いですね、ちょっと京都は特に
どういうことですか。
いやなんかもう京都って五番の目で見通しいいじゃないですか、通りの先が、うんうん、もう遥か彼方は、うん、もう白くもやがかかってるもんね。あれ絶対黄砂か花粉でしょ、
うん、ああそうそう、よしきくんね多分黄砂と花粉でやられてて、前回のあのお便り会もちょっとお休みしてるんですけど、前回はまあ一緒にいてんか、
うん、
一緒にいて、
うん、
まあちょっと湖畔沿いにいたんですけど、
琵琶湖ね、
そう琵琶湖で撮ろか言って機材持ってきて言ってたんけど、うん、なんか僕もちょっとめっちゃ酔うててでよしきくんめっちゃ調子悪そうやから、ちょっと今回やめとくかみたいな感じで、それがもう1週間ぐらい前かな。
前回は新一人、
いやお便り会出してない今回、
あ
ーハーフも一回休んだんです。
なるほど。
そうで今回はちょっと本編なんで、
はい、
で前からたぎりさんとこうね約束してて、
まあね、うん、今日ちょっと
調整するのもちょっといろいろややこしいんで、
うん、
まあ2人でやりましょうかっていう感じで、
やりましょうか
今日は。じゃあたぎりとね、
私のなんかそうですね、フランスよしきいないぶりの、
そうやね、
2人会、はい、
今日はたぎりからお送りします。
頑張っていきましょう。
はい、頑張っていきましょう。
いやこの間ね、
うん、
ちょっとご予約で DM をもらっていて、
うん、ほうほう、
でその時はあの他のお店でイベントで僕店を休んでたんで、
うん、
お断りしたんですよ、
うんうん、
お断りしたんですよ、あのすいません今日ちょっとイベントでショップはお休みなのでまたご予約くださいって言って、
うんうんうん、
あじゃあまた伺います、
うん、
でこの間お電話いただいて、
うん、
今日やってますかって言われて、うん、ちょっとバタバタしてたからまだ準備してなかったんだけど、
うん、
もう行けますと、
うんうん、
向こう先方は、
うん、
っていうんで、あもうこれすぐ来たいんだなと思ったんで、あ開けますって言って待ってたら、
うん、
なんと、
うん、
京都の和食の、
うん、
竹谷町三田さん、
竹谷町三田、
はい、うん、あもう初めね DM もらった時も、うん、あのプロフィールで分かるじゃん、その誰かから来たってい
う
のはなんとなく、で竹谷町見たって書いてあったから、うん、僕京都まだほら浅いから言うても、うん、和食屋さんはさやっぱりねちょっと敷居も高いし、うん、行ってなかったんだけど、
うん、
その女将からの連絡だったから、
うん、
えどこで知ったのかなって言って、うん、でそうは言ってもうちも結構その芸舞妓さん連れて来るお客様もいるし、
うんうん、
そっち関係からいよいよバレたのかなと思って、
うん、
ちょっとお客さん来た時にいやこの間ちょっと三田さんから連絡もらってなんか喋りましたみたいなちょっと探りを入れてたら、
うん、
誰に聞いても分かんなかったの、うん、三田さんに繋がんなくって、
うん、
でいよいよもうねご本人皆さんで来ていただいたんで、
うん、
うちをどちらでって聞いたら、
うん、
ワインのは聞いてます久しぶりに大物が釣れました。
いやびっくりしたよ。いや
びっくりしたよ。
僕三田さんはもちろん行ったことないんですけど、
はい、
まあ、なかなか行けるような場所じゃないです
ね。そうね、まず。
まあ予約もねえ。
いやもう Google でちょっと口コミ見たら、うん、2年先まで予約無理って。
で過去には多分ミシュラン二つ星とかも取ってはるお店で、なんかね僕昔検索したことあるんですよ。なんかそのミシュランどんなとこ取ってんのかなみたいな。
京都でね。
京都で。
うん、
でいつも帰り道やね、
うん、
通るで、えあんなとこにあったっけなお店と思って、うん、見たら本当にこうなんていうのかな、わびさびの極みみたいな感じの
しびれるね。
そう、あの店構えのひっそりとしたね、そんな大きな店じゃないんですけど、でもなんかすごくこう雰囲気情緒のある店で、あ、こんなとこにあんにゃっていうので、その存在だけで知ってた。
お
で、ワインはどこで
いや
見つけたの、
ね、あのねそこまではちょっとね聞けなかったんだけど、いやもうなんか緊張してたからさ、やっぱりちょっと、うん、やっぱりそのなんだろうね、
うん、
料理人の方も来てくださるし、
うん、
あのカウント挟んで接客することはあるんだけど、
うん、
やっぱ未だにね、
うん、
その料理人だとちょっとジャンルが違うんだけど、
うん、
おかみさんになると、
うん、
同じ立場だから、
うん、
めちゃくちゃ緊張する。
あー、なるほど、なるほど、
うん、なんかその本人は多分見てないと思うけど、
うん、
見てる人は見てるから、
うんうんうんうんうん、
そう、もう隙を作れなかった。
あ、なんかそれちょっと分かるのが、
うん、
例えば、
うん、
プロのミュージシャンとか音楽で食べてる人、
はいはいはい、
と俺何回かセッションしたことあるんだけど、そういう時めっちゃ緊張する。
でも新一はまだアマチュアやん。
あ、まあね、まあね、
そう、
うん、
一応ねプロ同士になるから怖かったね。
そう、そういう意味で言うとね、僕仕事の同業のプロとか出会っても何にも緊張しん、何にも思わへんねんけど、
あ、本当、
音楽が一番思う。
それも音楽プロ目指したらじゃん。そのマインドあったら。
まあなんかその感覚的な感じなんか、アイデンティティ的なところなんか分からんけど、
濃密な時間だったな、うん、
じゃあ田切さん、またあの連れてってください。
なんかね、まあもう一回ぐらい来ていただいて、少しこっちもね距離が縮まったりとかして、
はい、
本当に予約がだって2年先までいっぱいだから、
うーん、
今予約しても、
うん、
え、いつ、え、
2026年の4月とか、
あ、50歳、
あ、まあ田切さん生きてるかな。
いやいやいやいや、あと2年ぐらいいけるでしょ、なんとかギリギリ。50歳か。でもちょっといいかもね。50歳で。
締めに？
締めに。
あ、
うん、あ、いや、身長一緒に誘うかどうかちょっと分からん。
え？
じゃあ、そんな感じで。
そうやね。
はい。
今日はね、だから田切さんソロなんですけど、
はい、
今日はね、でもイタリアの話じゃなくて、ちょっとまた違った角度からのね、
そうね、
お話をするっていう感じで、
違った角度なのか違った国なのかわからないですけど、はい、
では行きますか。
行きましょうか。
田切の小話。田切の小話と題しまして、毎回一つのテーマを元にお送りするコーナーです。田切さん、今日のテーマは何ですか。
はい、今日はですね、まあ僕から話すことはないと思ってましたが、
うん、
フランスブルゴーニュのワインのお話です。まあ、ワインのお話っていうか、ちょっとこう、一本紹介しようかなと思っております。
フランスブルゴーニュのワインのお話。
いや、
B のたぎりが？
B のたぎりが。いや、これね、本当に最近、うん、各方面でちょっとこう、うん、まあ物議を醸してるのかわからないですけど、
うん、
いや、この間も、
うん、
とある、まあ、大阪のイタリアのシェフに、
うん、
なんか最近 B のたぎりでフランスワイン開けてるらしいじゃん。もう番 A B のじゃないの、もうっていう、ちょっとこう小言を言われたりですとか、はい、あとは、まあ、これもね、もうあのヨシキが言ったから、
うん、
ワインの輪を聞き出したみたいです、このシェフも。
ああ、はいはいはい。
ヨシキが出てる番組に田切さんも出てるじゃんみたいになって。はい。そうですね。で、あと、まあ、インスタもよく見てくれてるみたいで。
うん、
はい。なんか最近フランスワイン何好きなのみたいな。
いや、なんかね、ここ、半年？
うん。半年ぐらい。半年。
今日ぐらいかな？
うん。
一年経たない。
経たない、経たない。
ぐらいの、うん、まあ、半年から7、8ヶ月ぐらいの間に、
はい、はい、はい、
僕もね、あのたまに、はい、ワインの輪のインスタとかで、
はい、
フランスワインをあげたら、
はい、
すぐさま田切さんが、
うん、
このワイン美味しい。
え、嘘言ってたっけ。
いや、何回か来たよ。
お、ほ
んと、うん、いつも全然そんな連絡ないのに。 フランスワイン開けたら、イタリアの時そんな来ないんですけど。あ、このね、これ2019、これなんとか何々の、あの赤がすごいいいから、みたいな。
ああ、やってんね、これ。いや、イタリアはもう美味しくて当たり前ですから。ほんまにもう。はい。ただ、なんかね、最近気になる。で、特にね、またその、エーテルバインさんが、紀藤さんっていう、もともと名古屋で丸俣さんっていう、インポーターを引き継いで、で、試飲会をしてくれたりするんですけど、そのね、試飲会の質がやばい。
あー、なんか前一回、このワインはでも話してるかな。
そっかそっか、この間の多分俺の回で揺らさない云々で、丸松さんのワインを引き継いだエーテルワインの新会の流れは話したかも。ちょっと
なんか何十種類っていうのをほんとちょっとずつで、
そうそうそう、
田切さんほら出さへんから、
そんなに全部飲むっていう、あ、それだけだっけ話したのって。
そんなに飲めへんかなみたいなことを言ってたけど、全部飲んじゃったみたいな。
あ、
まあそれぐらい。
そうそうそうそうそうそう、うん、でそれがなんでそこまで美味しいかっていうと、まずじゃあ試飲会が例えば5月の10日にありますよって言われたら、1週間前以上に、その試飲会場のエーテルワインの隣に、まあディプリーでいつもやられてるんですけど、ディプリーの隣の倉庫にワインをね立てておいておくの。
あ、ディプリーっていうそのエーテルワインさんが経営してるレストランですね。すぐ近くにある、
近くにある、そこの隣の倉庫にワインを立てておいて保管するわけ。でそうすると落ち着いた状態で、やっぱり試飲会で飲むワインって若いワインが多いから、結局檻がまだ動いてるし、寝かしとくと瓶の横に溜まるから、注いだりすることによってその檻が混ざったりして、ちょっとやっぱそのネガティブなフレーバーの元になったりとか、あとはその飲み口のやっぱりそのマイナス要素が増えるんだけど、やっぱ立てておくことによってそこに溜まるから、ワインの状態がすごくよくって、
だからあれはね、そのワイン自身も、
そう、
もうあーなんかごっつここええわってなり始めてきた頃に、
そう
あーなんかちょっと住み慣れてきたな、ここ、みたいな
落ち着くわーっていう時に開けられたから、ほーみたいな
ポンわ空気うま
っ、っていうもう生き生きした状態で、
だからもうどのワインがうんぬんかんぬんの前にそのワイン自体を最高の状態に仕上げといてくれてるわけ。
そんなね幸せな試飲会ないですよ。でもそれはもう紀藤さんがそうしてくれって、絶対にそれじゃなきゃ嫌だっていう、すごいその確固たる信念のもとやってるから。
ああ、もう受け継ぐときに。
そうそうそうそうそう。だからね、やっぱり、まあこっちも気合も入るし、で、どれ飲んでもなんか本当に、なんだろう、染み渡るし、全部が陽明酒みたいな。なんかチープな話表現になっちゃうけど、本当になんか生き返る。
まあなんかエネルギーをもらってるみたいな。試飲会っていうのはね、僕ほとんど行ったことないんですけど、
はい。
いわゆる飲食業界の人たちが集まる。
そうですね。まあ今回リリースしたワインがこういうものが出揃いましたっていうので、規模感にもよるんですけど、10本とか15本ぐらいの時もあれば、40本とか、はい、まあ、あとはその1社だったり2社だったり3社行動だったりっていう規模感もちょっと大きくなって。
なるほどなるほど。その要はワインを輸入してる会社が主催して、
そうですね、
はい、やって、
はい、
でまあ飲食店とか酒屋さん
が、はい、集まって、
まあ飲んでもらって、で
そうですね、取引を、はい、
まあ購入するみたいな、はい、ああなるほど。じゃあ一本一本こう説明もちゃんとしっかりやるみたいな。
ああ、まあ一応なんかこう紙で資料はもらえて、それを見ながら。
じゃあ今日はね、一本ちょっと用意していただいてるんでね、
はい、
早速注いでいただきますか。
はい、行きましょう。
うわー、ええ色これは美しい色してますね。
でもこれ今日開けて5日目なんですけど、開けたてはもうちょっと薄い 色かな。うん、もうちょっとし、あの透明度がちょっとこう濃くなったかな、黄金色に。
うん、そう、黄金色の、うん、本当になんか金色に輝くというか、うん、めちゃくちゃええ色やね、これ。うわ、白ワインなんですけどね、これね。
あ、そうですね。
白ワインでね、黄金色に輝く感じでね。うわぁ、ええ色してるわ、これ。じゃあ早速香りを。
はい。
あ
ー。ちょっと、うん、あの、少しほんのりまだセメダイン香が少しあるとは思うんですけど、でも
このやっぱ丸みとこの酸味を混ぜたような匂いみたいな、うん、ちょっとなんか樽っぽい
感じもあるんですね、うんうん、
でもね、なんかその奥にね、キュッとした感じの酸が詰まってそうな香りが上がってくる、うん、でもね、それが両方面から来るみたいな、なんかステレオで香りが上がってくるみたいな、その酸味と、
はいはい、
その樽とかの丸み、ちょっとウイスキーっぽいじゃないけど、うん、そういうまろやかな香りが、もう左と右のスピーカー別々の音が流れて、うん、それがすげえ同時にミックスされるみたいな、うん、じゃあいただきます。
どうぞ。
あー、うめえ。いや、あの味わいもそうですね、うん、味わいもそのまろやかさと、まあちょっと酸の方がちょっと強いんかもしれんけど、その別々の要素が一緒にバッて入ってミックスされてる感じ。
まずちょっとワインのね、うん、情報を言うと、
うん、
ドメーヌ・デュラン、
ドメーヌ・デュラン、
はい、うん、フランス・ブルゴーニュのシャルドネですね。
うーん、
はい、本当に飲んだ時の僕の初めてその印象は、うん、今日が5日目でだいぶ落ち着いてはいるんですけど、
うん、
このね、酸がもう本当にまんまレモン、
うん、
だからちょっとまだそのワインに硬さが残ってはいるんですけど、うん、なんだろう、もうその時は、
うん、
もうこのまま生牡蠣をつけて、うん、ワインと一緒に飲み込みたい。
ペアリングや。
ペアリング。もういくらでも牡蠣食えそうな。
本当にピュアでエネルギッシュなフルーツを絞った、うん、そのジュースって、
うん、
なんかそういう、さっきなんか体に陽明主的な発言をしてた、
うん、
あのエネルギーをもらうみたいなのあったけど、うんうん、ああいうのあれや、なんかもう大地のエネルギーとか地球のエネルギーをそのまま凝縮して体に入れてるみたいな、うんうんうん、
でね、このね、キレのある酸はやっぱりイタリアにはないんですよ、うん、悲しいかな。
確かにね、
はい、
こんなに酸が強いやつってないよね、
はい、
まあ北の方とかでちょっと、うん、まあ、酸があるやつもあるけど、うんうん、ここまで、
ね、ちょっとね、うんうん、そのね、クリアーな感じが、うん、クリアーでいて、
うん、
でもエッジが効いてて、
うん、
アタックはエッジが効いて、うん、すごい鋭いんだけど、うん、余韻がすごい柔らかいから。
わかるわかる、そうそうそう、余韻が丸いね、
うん、だからなんか本当に風が抜けた感じの爽やかさと、
うん、
だからちょっと冬っぽいのかな、なんかちょっとこうキリッと身が引き締まるような、
うん、
あの風を受けた後のちょっとダウンの中の体温が心地いいみたいな。あ、
なんかそれで言ったらね、うん、冬でも結構あったかい日で、あの日光をちょっと感じるみたいなとこあるじゃないですか。その時にほんまに冬みたいな風がバッて吹いてくる瞬間、あ、ちょっとポカポカするなって思ってたら冬やからファッて風が来るね。ちょっとキュッてなんだけど、その風が通り過ぎてその暖かさを再認識するみたいな。
なるほどね。それはわかるわ。そう、そんな、なんかだから余韻の丸さはすごくあるよね。
あるある。
これだから多分ちょっと日が置いて、うん、こうなったかも。
いや、でもこれね、このボトル僕飲んだことあるんですけど、ありますよ、この丸みは。あった気がする、もともと。これ樽から来てんのかな。
樽かな、これ。
これね、ヨシキがいたらね、解説してくれるんだけどね。
そう。まあ、一応、まあ、インポーターの資料とかを見ると、
うん、
もともとドミニク・デュランっていう人と、うん、ジュリアン・アルタベールっていう人が、うん、栽培から醸造まで全部やってたんだけども、うんうんうん、まあ今回デュランが、自身で全てをすることになって、うん、ドメーヌ名も、ラベルも一新してドメーヌ・デュランでリリースを始めたワインなんですよね。
ああ、じゃあもともと2人やったんや。
もともと2人でちょっとその別で動いてたみたい。
うん、
で畑もまあ全く何も使わないで、うん、で工作とかも馬を使ったりとか、あとはその巻く本当にごく少量のプレパラシオンっていうビオディナミで使う農薬というか、その自然由来のものをも本当に自作して、
はいはい
はい、で瓶詰めは SO2 は無添加。
すごいね、うん、それでこんなクリアでピュアで。
そうで、まあこのなんかこの方がドミニクが始めるようになってから本当にその早飲みだから、これが2021年なんだけども、うん、22年もすごく美味しいし、うん、21年に関しては本当にそのエッジの効いた酸が美味しいっていう、
うんうん、このドミニク・デュランさんのワインは白だけなんですか？
はい、ね、赤もあるありました、確か、はい、
赤はピノノワール、
赤はピノノワールですね。
あ、なんかね、ブルゴーニュといえばピノノワールみたいなね、うん、
で元々ブルゴーニュでもビオディナミーの先駆者であってデュランさんが、
うん、
で樽職人で仕事をしてたりとかして、うん、まあその作り手とかとも昔からその親交があって、で88年にドメーヌを作ったっていう。
あ、樽職人もやってたの？
樽職人をやってたって書いてあるね。
へえ、うん、なんか面白いですね。
いやー本当に、だからこれね、今日ヨシキと話したかったんだよね、若干
実は。確かに、そう、確かに、
そのなんだろう、イタリアで肩肘張ってたやつが、うん、フランスのブルゴーニュにやられてしまって、うん、ほら見ろっていうヨシキを見たかったんだけど
確かに
前、ね、いないから今。
前なんかこの時に、うん、何回か多分田切さんの収録の時に、うん、田切さんがフランスワインにはまり出してるみたいなことを言ってるとか、うん、田切さんがフランスワインを飾ってた吉木がもうね、
ニヤニヤニヤニヤニヤ嬉しそうにしたもんね。
そうそうそうそうそうそう、
こっち来たか、いよいよあいつもっていう。
そうそうそうそうそうそうそう、
バレたかっていう。
そ
う、
それをね、その顔見たかったんですけどね、うん、まあいないんでねこの回を聞いてニヤニヤするん
じゃ。いや、そうですね残念だったな。
いや、田切さんがね、
はい、
フランスワインが、
うん、
まあもともと別に飲んでたけど、 今ほどこう、うん、かまってないというか、
うん、だからちょっとやっぱ酸がね苦手だってずっと言い続けてたし、
うん、
でまあうちでもフランスがないわけじゃなくてアルザスとかちょっとやってたけど、うん、ここまでねなんか本当に綺麗な酸がうわ心地いいなとか思う時が少なかったので、ここほ
ん
と最近、
うん、
まあ、ただ悲しいかな、やっぱりブルゴーニュのシャルドネってちょっとお値段するので、
あ、
うん、なかなかね、じゃあ皆さんにトライしてくださいっていうのも気軽に言えないけど、うん、何かの折にはちょっと飲んでも見てほしいですし、
うん、
はい、
そのきっかけとなったワインがこのドミニク・デュラン、
うん、ノラコンブっていうワイン、
ドミニク・デュランさんのこのボトルが、
うん、
田切さんのフランスへの扉を開けたという。
そうだねあ、完全にパッカーン開きましたわ。
開きました。
はい。
そっから結構飲んでますか？
いや、でもね、うん、ちょっとその本当にこのラコンブを飲み続けてる今は、ちょっとそのうちでまあ開け続けてるっていうのもあるし、これに付随するデュランの他のキュベをちょっとこう買ってみたりとか、で、それに付随するワインをちょっと見たりとか、あとやっぱりまあ少しずつ、まあ、イタリアから離れてるっていうよりはやっぱりちょっとこう東欧を買ってみたり、チェコとか、スロバキア、ハンガリーのワインなんかもちょっとこう試してる。
あ、でもね、なんかね、ドミニク・デュランさんのこのボトル、はい、うん、これボトル名何でしたっけ、
ラコンブ、
ラコンブ
はい、
ちょっとチェコの酸味、
うん、おー、へえ、
ちょっと共通点ある気がする。
あ、そうなんや。
なんかチェコのワインって、うん、結構酸が強いイメージが
あるの。まあまあやっぱりね、あの冷涼な地域だし、うん、
でまあフランスワインよりさらに酸がこう出てるワインが多いイメージがあって、うんうんうん、なんかね僕そう言われたら、うん、ちょっとチェコのワインってそんなめちゃくちゃ数飲んだことないけど、うんうん、一時買ってる時あって、ちょっとこの酸味が似てるかも。
あ、本当に、うん、イタリアワインも広く飲んでるっていうよりは、うん、僕も結構エーテルワインの影響も強いんで、うん、こう絞ってそれを長くずっと飲み続けるみたいなスタンスでいる中で、やっぱりもう少し間口を広げてもいいかなっていう、本当にやっぱきっかけにもなったし、
うん、いやでもなんかねそういう時期あるんですよね。
あ、まあ、
ワインに関わらず、
はいはい、
何でも、例えば服でもメガネでも髪型でも、はい、音楽でもみたいな、うん、今まで全然聞いてなかったジャンルとか、
はいはい、
見てなかった絵とか、うん、読んでなかった本でも、
うん、
なんか一個ポンときっかけが生まれたら、
うん、
一気に景色が変わるじゃないけど、はいはい、なんかそういう時期っていうのはなんか
そうね、
すごいいい時期、
いい時期なんかな、
うん、いい時期なんじゃないですか、うん、まあ言ったらその感覚を持つことによって、うん、今までこう向き合ってたイタリアワインの違った角度でも見れてみたいな、ね、うん、でイタリアワインのこともより深く理解したり感じたりできる、
うんうん、いや本当に、
ね、ことにもなりそうやし。
いやそうなんですよ。どうしてもね、うちはカラオケとワインでやってるんでライトな感じで取られがちですけど、うん、ワインだけは正直に掘り下げすぎてたんでちょっと良かったかも、うん、少しこうなんか頭一つなんか上出して見てるみたいな、
うん、
今感覚はあるかも。
あ、
うん、ちょっと今までの自分を俯瞰で見れてるのかな、うん、
いやでもどっちも大事よ。
まあまあね、
本当に、
うんうん、
掘り下げることによって、
うん、
個性って生まれるから、その五角形で言ったら一個ドーンみたいなやつに俺すごい憧れがある、
うんうん、
憧れがあるのと、逆に言ったらちょっとコンプレックスもあるわけ。俺結構こうなんつうの、広く浅くじゃないけど五角形のバランスがいいタイプやね。
いやだから僕も今までそのタイプだったけど、ワインだけドーンっていったから、なんかやっぱそれでちょっと仕事にしてみようかなって思ったかな。
あ、田切さんも割と五角形が
平均タイプだった。そう、もうだから音楽も洋服も、うん、そのまあ、いわゆるこう嗜好品みたいなものに関しては、
うん、
なんか広く浅くみたいな、あんまり掘り下げることって今までしたことがなくって、
うん、
うん、
そうよね。だからでも掘り下げてる人がねすごい憧れがあるのよね、うん、僕あっちやこっちや行ってまうんでで
もあ、どうなんか、でも結構さ、その広いけど、うん、掘ってるところは少し深く掘ってる気はするよ、なんとなく。
いやいやいや、もう全然掘り方そんなレベルじゃない。
いやいや、
俺の言うてる掘ってる人はもうそんなんじゃない
そうか、
もう狂ってるぐらい掘ってる人、
あ、まあまあ、
何も出てこうへんってここみたいな、でガンガンも掘って、いやもう泣いてって言うてんのに、ガンってバーン水出てくるみたいな、
ほらみたいなあったやんここにって、
うん、でもまだ水の底にまだあるかもしれんみたいな、
うん、いやもう気違いやな、そうなったら。
いやそれぐらいやで俺の言ってる掘ってんの、
ね、
でもやっぱ本当にやっぱ個性をすごく強く持ってる人とか、うん、自分を強く持ってる人って、うん、そういう人が多いから、
うん、自分磨きもまだまだ続くんすね。じゃあ50を迎えようと思っても頑張らな。まあ、そうやってこう少しずつなんか視野が広がったっていうんじゃないんだけども、最近ちょっとご縁があって、あのとあるミュージックバーでイベントをすることがちょっと増えてきたんですよ。
はいはいはいはい。
でこの収録の後にちょっとイベント27に、あの予定してるんですけど、
4月27ね、
はい、
ねこれ収録してるのちょっとね今回早いんで、次の満月が、
まあ、もしかしたら前かもしれないし、うん、ギリギリかもしれない、
ギリギリぐらいだと思うけど、
ああ、
うん、
そうで、そこでね、あの実は、うん、うちの店では一応禁煙だから、うん、タバコは NG なんだけど、うん、ミュージックバーはほらやっぱりこうお酒飲んでタバコ吸う場所でもあるから、うん、皆さんタバコ吸うんですよ、
うん、
ただタバコをただ単純に合わせるのは面白くないから、うん、あの市が葉巻をワインと合わせてみようかなと思って、う
ん、葉巻、
はい、
シガーですか。
シガー、まあ、だからシガーのイメージだとウイスキーとかでしょ、
うん、いやいやいやいや、もうシガーとワインってなったらもう完全なるもうゴッドファーザーですよ、う
ん、ゴッドファーザー、あ、いやでもそういうことかな。でもまあでもね、本当に
イメージはね、
そうそうそう、だけどあのやっぱり今ほらタバコってちょっとネガティブなイメージが多いから、うん、あんまりこの表に出てこないんだけど、うん、結構実は作り手もヘビースモーカー多くって、
あー、なるほどね、
普段生活の中で あのワインとタバコが結構身近にある。で、本当にもう今となっては亡くなったバルバカルロっていうワイナリーのおじいちゃんはもう本当にセラーの中でもタバコ吸うぐらい、
あ、そうなんや、
好きだったし、
イタリアの生産者の、
そう、うん、で他の作り手も、うん、例えば試飲会場でこの場所は禁煙ですって言われたら火をつけてないシガーを口に加えてその葉巻をちょっとしがみながらワイン注いでずっと加えてんの。
かっこいいな、なんかそれ、
うん、めちゃくちゃごっついんだけど、うん、まあブレスさんっていう作り手なんだけど、ずっとタバコ口に加えながら、うん、こうワインの話しながらワイン注いでワイン飲むみたいな。
それはあれな、葉巻、
葉巻、葉巻、だから合うっていう感覚ではないけど、そのさっきの僕らってね、固定概念として、まあさっきは新一はそのゴッドファーザーが出てきたけども、あのやっぱり葉巻といえばさ、ウイスキーとかさ、そういうちょっとねハードリカーというか、
確かに確かに、
ね、
シガーもあれでしょ、僕もあんまり吸ったことないけど、
う
ん、香りを楽しむというかね、ちょっと
そう
あれもだから肺に入れへんねんな、
そう
こうふかして、
ふかして
こうなん
か煙をまといながら長い時間楽しむ、
うんうん、ちょっとねあれもなんか口の中に残る余韻みたいな感じと、うん、じゃあ結構それこそイタリアワインとかの方が合いそうな気がする。
あ、そうで、それはちょっとイタリアで、うん、だからタバコ好きのワイナリーのワインをちょっと合わせて。
あ、なるほどね。
そう、
今言ってたその、うん、タバコ好きの生産者って、うん、普段ずっと葉巻吸いながらやったりしてるから、うんうんうん、合うだろうと。
そう別にネガティブじゃないんじゃないかなって思ってるから。
あ、だって作ってる本人がそうしてるわけやからみたいな。
そうだって絶対さ、うん、結構タバコより多分口の余韻は強いから。
強い
残ってると思うんだよね。
いや結構だから ある意味強いワインというか、
うん、そう、ね、ちょっと個性的なワインを用意して、うん、持ってこうかなと、
は
い、でだからシガーも俺は全然吸ってないから。
タキリさんだってタバコ吸わんもん、ね、
吸わない、
うん、
だから北王子にあるメーデーっていう、うん、バーの店主のサトシ君にちょっとこういうイベント考えてて、ちょっとシガーのこと分かんないんだけどなんか聞いていいって言ったら、いや俺も吸うけど、うん、それだったら岸田サービス、
うん、
近所にあるからそこ行ったらめちゃくちゃ教えてくれるよって言って。
岸田サービス、
うん、
何やなんそれ。
いや、タバコ屋さん。
あ、タバコ屋さん。
そう、くるりの岸田さんの、うん、おばさんがやってるタバコ屋さんがあるんだって。
あ、なんか北王子の方にタバコめちゃくちゃ置いてある店あるっていう話は聞いたことあるけど、う
ん、それくるりの岸田さんの、ゆかりの人のお店 でそこ行ったらおばちゃんが、
うん、
ちょっと分かんなくてこういうことで探してきたんですって、めっちゃおもろいやんって言って、でいろいろ紹介してくれて、で何本か買ったら、もうサンプルこんだけあるから持ってきって言って買った量と同じぐらいのサンプルくれて。
え、岸田さんのおばちゃんめっちゃなにわ人、
うん、なんかでも
関西人、
うん、すごかったね。おもろかった。
僕の知ってる知識だけで言ったら濃い場しか知らんもんね、
う
ん、
あ、そうでしょ、キューバのね、いわゆる
すごい高級な、うんうん、葉巻、
うん、いやだから俺が買ったのは1本100円ぐらい。
ああ、そうなん。
そう、まあそれでも1本100円だからさ。
でもあれってほら長いやん、葉巻って。
でもね10分ぐらいだって。
あ、そうなんや、
うん、
それをだからタギリさんが思いついたってこと。
そう、
イベントを、
イベントを
吸わへんのに、
吸わへん
の
に、うん、
だいぶ扉もすごいことなってるやん。もうい
やもうだからなんかカラオケとワインやったからもう何も怖くないよね。もうとことんなんかこうアンチテーゼをこう、
はいはいはい、 タギールの扉はね、はい、新たな、
はい、
時代を迎えてますか。
はい、タバコとワインです
このご時世に、
はい、
まあ、タバコっていうか葉巻やろ。
そうそう葉巻ね、
葉巻とワイン、
葉巻とワインやります
おもろいなはい、っていう感じでね、いろいろこうお届けしてきた、
はい、
たぎり会ですけど、
はい、
思わぬ方向になんか行ったイメージがあるわフランスワインに開花されて、はい、新たな世界に出会ったっていう話かな思ったら、はいはい、最後、
はい、
葉巻とワイン
みたいな。葉巻とワインです
しかも本人吸わへんのに、
はい、やってみます。
新たな世界をね、こう、
はい、タバコは吸ってはいたから、
あ、昔ね、
そうそうそうそう、
はいはいはいはいはい、うん、その感覚があるっていうのと、あと多分あれよね、さっき話ちょっと出てたけど、その生産者が吸いながらやって
るっていう、吸いながらとか、うん、好きな人が多いから、うん、ちょっと実は、
ね、合うんじゃないかと、うん、
でミュージックバーに来るお客さんも結構やっぱタバコ吸う人が多いから、なんかただタバコ臭い中でワイン注ぐんだったら思い切ってシガーを吸ってよって提案した方がなんか面白いかなと。
なるほどね、
うん、
へー、今日いただいてた、ドミニク・デュランさんがもともと樽職人やったっていう話あったでしょ、
はいはい、
最近ギター熱また上がってまして、
はい、
ギ
ター作ったんですか。
いや作ってないんですけど、いろいろギターを彫る中で、
はいはい、
エレキを久々に弾きたいなと思って持ってんねやけど、持っててんけど、でそんな中もホコリまみれのやつ掘り出してきたら、あまりに手入れしてへんかったから状態がめっちゃ悪くて、でもペグが取れたりとかで直してゴニョゴニョゴニョゴニョもう3日4日ぐらいやっててやっと弾ける思ったら全然チューニングが合わへんっていうか全然気持ちよくない、ね、で、いやでも俺エレキ今弾きたいねんってなって買ったんですよ、
お
ギターを。2年ぐらい貯金してて、
はいはいはい、
ギター貯金っていう500円玉の、
おうおう、
で買ったギターがまあ結構なお値段っていうか、ギターにしたら多分安いねんけど9万円ぐらい、
お
で貯金箱開けたら9万5千
円
トントン。
なるほど
でね、なんでエレキが弾きたくなったかって言ったら、はいはい、エフェクターってあんねん、
音を拡張する機
械ね。そうそうそうそう、うん、音歪ましたり、うんうん、余韻をつけたり、うんうん、まあ、重複させたりとか、うん、いろんなエフェクターがあって、うんうん、もう今クラフトエフェクターみたいなのが世界中にあって、
自分自作の、
そうそうそうそうそう、いろんなインディーメーカーがめっちゃあって、うん、
はいはい、
すっごい量があるんだけど、うん、まあ、その中で名機というやつを僕何個か持ってて、うん、それをこうやりたいとか、その音を久々聞きたいなと、うん、はいはいはい、とエフェクターを眺めながらふと思ったが、うん、あ、これって多分ワイン作りでいう樽職人とか、
はい、
とかあと検査する人とか、うん、分からんけど、
うん、
要は、
うん、
生産者がまあアーティストなわけですよ、
はいはいはいはい、
でアーティストって例えば音楽家がいるとしても、うん、その人が愛してやまへんエフェクターとか、愛してやまへんギターとかがあるわけ。もうそれがなかったらこの人の音楽ができてないみたいな。だワイン作りにおいて もう愛してやまない樽とか多分あるはずやな。もういや俺こいつの樽がなかったら俺ワインはもう作れへんみたいな。
あ、でちょっとそこまであるか分かんないけど、うん、この間本当にデュランさんが馬で工作してますって言ってたけど、なんか そういう人がイタリアにもいて、
うん、
で湖にガラス瓶を浮かべて、
うん、
その水面の揺らぎ、
うん、
であとはそのワインが発酵していく過程で滞留する動きでワインを作ってるよっていう人がいたんだよ、うん、
で水面の揺らぎでワインを作ってること、
そうだからその揺れてるじゃん水面がこう、でそこにこう浮かべるとさ、それがこう揺れてるわけでしょ勝手に、
あワインをそこに置くってこと、
うん、そうそう沈めて、
あ
でそうするとその揺らぎでワインが滞留してっていうのを、
うん、
っていうだけの話を聞いてたんだけど、この間本人に会ったら、
うん、
その滞留がどういう形が一番その活発に動くかっていうのを データで撮ってるって、全部。だからなんか馬でやってますってめちゃくちゃ牧歌的なこと言って、本当になんかザ農家さんかなと思ったら、めちゃくちゃテクノだった、
あー、そうそう、でもそういう人もいる。だから多分そういう人はもうエフェクター自作するタイプよね。
そうだからだから常になんていうの、その対流をデータで、あの、なんかスキャニングして、この形が今一番いいんだよねみたいなのを、でその最高な形を瓶にして沈めるっていう、いやめちゃくちゃテクノやんこの人。
それはね結構全部自分でやっちゃうタイプや、まあ、いるし、例えばあのセラーを建築家に頼むとか、
あ、そうか、セラーを建築家に頼むね、
それはコラボなわけやんか、ね、はいはいはい、この建築家のこのセラーじゃないと俺のワインはやりたくないとか、なんかそういう感じで、そういうプロダクトと、まあ演奏者の関係性みたいなもあるなと思って、なんかつくづく思いましたね。はい、っていう感じでね、はい、今日はたぎりのソロっていうか、たぎりと僕のね2人会でお送りしましたけどね、
はい、いやー、よしきと話したかったな
ね、
フランスワイン、
ちょっとまた近々
またちょっとやりましょうかね、ちょっとまた飲んで、
はいはい、あと風とワインが5月12日やりますんで、
来月、
はい、そろそろ大掛かりな告知というか、はい、ちゃんと詳細お送りします、
はい、持ち込んで、
はい、皆さんぜひインスタとかもねチェックしてみてください、
はいはい、
では皆様からのお便りもお待ちしております。お便りの送り方がワインの輪と検索していただいて、ワインの輪のホームページがありますので、そちらにお便りフォームがあります。そちらから何でもいいのでお送りください。はい、それでたぎりさん、
はい、
何かありますか。
はい、ワインは扉、
ワインは扉
あったない大丈夫やろこれ、
セーフ大丈夫やねんけど、大丈夫大丈夫、ね、たぎりさん、最近ちょっと聞けてないって言ってたやん、あの最新回が新コーナー始まって、ワインの扉っていうね、
嘘これもう聞いてないのバレたやん。いや、いつもねちゃんと聞くのよあの出番が近くなると余計にちゃんと聞いとこうと思って、でもねちょっと今週もバタバタいろいろあって、
いや、でもねそんなもんなんですよ、はい、ポッドキャストって、はい、僕も一リスナーでもあるから、はい、わかんねんけど、聞くときバーって聞くけど、聞かへんかったりするみたいなんで、そういうなんか距離感が変わっていくみたいなのも一つのあれなんで、まあ、別にそこはええねんけど、いや、ワインの扉っていうコーナーを僕のね渾身のコーナーがあるんですよ、ちょっと聞いてみて。
分かった、え、もうコーナーそれ一回やったの？
やってるやってる、あのっていうかね、それの次の回やねこれ
お
でワインは扉、いいですね、
あ、いいいいの、大丈夫、
いいやん、でも繋がってるから、
あ、そっか、
またね、
なるほど、
たぎりの扉を、
はい、
開けますか、
開けましょう、ま
あ、今度ワインの扉一緒に開けましょう、
あ、ぜひお願いします、
うん、なんか一回聞いてみて、
わかりました、
俺持ってんねんか、
うん、なんか、うん、まだ掴めてないけど、どんなんかワインの扉、
ワインの扉俺持ってて、これ一緒に開けましょう、
おー、なるほど、
たぎりさんにボトル選んでもうてね、
おー、なるほど、はい
はい、っていう感じでね、
はい、
次回は満月か新月かハーフムーンにお送りしたいと思います、
はい、
ぜひお聞きください、
聞きください、
それでは皆さん、ごきげんよう、
ごきげんよう。